Tekstil Ormanlar.
ビストロラビン始まりました。恋する女のロマン食堂、鈴木すみのビストロラビン。すみさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。新年2発目ということでね、はい、今ね、まだまだフレッシュな、
うん、これはね、どうなってんだろうね。収録からね、ちょっと先になってるんで、このその時ご時世がどうなってるか分かんないけど、すみ、
は
い、さん、
ちなみに本日は、うん、つまり放送日からすると去年のクリスマスですね。
そうなんですよね。俺クリスマス当日何をやってるんだっつーね、すみさんと。
あのクリスマス当日、腹と関わり合いがあることが多いですね、私。
あのクリスマスに、うん、当日に一緒に映画を見に来ましたよね、2人でね。
はい、
2人じゃないよ、3人でか。2
人じゃないですね、
うん。ほんま、はい、まあ、こうやってね、あのオンライン越しで返すの嬉しいぞ。すみさん、なんか海外行ってなかった、うん、この大変な時に。
うん、ハワイ
って。ハワイってどうなんですか、行けるんですね。
行けますよ、今は PCR 受ければね。で、あと帰りも成田で唾液検査の結果を出るまで待ってなきゃいけないけど、う
ん、ええ、
まあでもね、1時間ぐらいですよ。
あ、そこまでじゃあややこしいことにならないんですね。なんか隔離されたりみたいな。
ただ成田から自宅まで、うん、自家用車かハイヤーか、うん、つまり公共交通機関を使えないとか、そういうことはありますけど。
あ、そういうのあるんですか。でハワイはどうですか、はいはい、あのやっぱり人は少ないんですか。
人は少ないですね。だからあの、うん、普段もうぐっちゃぐちゃ のワイキキビーチがそれなりに、人はまあいますけど、快適でしたよ。お店とかも貸し切り状態みたいなのが多くて、
まあね、じゃあ逆にこの検査の手間とかも考えると、うん、むしろ空いてて快適だったんじゃないかぐらいの勢いかもしれないですね。
そう、まあちょっと無駄な出費は多いけれども、うん、あのまあ今年ね、あんまり旅行できなかったんで、多少の出費はいいかなと思いまして、はいはい、
ということで、そんな、楽園のようなハワイから打って変わって、今日はいきなり鈴木すみのあなたの闇を飲み干しますっていうね、救いも何もないようなコーナーをお届けしたいと思います。はい、本コーナーは恋のソムリエ鈴木すみがリスナーから寄せられた過去の恋愛の黒歴史、忘れたエピソードをあえて明るみにし検証することで成仏させるという誠に建設的な企画となっております。
はい、
年始から何やってんだっていう話ですけど、編集部が気になる案件をお品書きにまとめていただいております。
はい、
読みます。ラジオネームナイトメアビフォークリスマスさん、タイトル、蓋をしたい過去とどう向き合っていけばいいっていうね。昨年夫と婚約し、コロナ禍ではありますが来年結婚式を挙げることに。これ多分来年って今年のことですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そんな私ですが、実は現在の夫に出会う前、夫の同僚数人とアプリで出会いデートしたことがあります。これだんだんおめでとうございますじゃなくなってきたこれ。
同僚、
夫もすでに過去の出来事としてその事実を認識してくれていますが、夫の周りのほとんどがそのことを知っているので、忘年会など誘われてもみんなに尻があると思われているんじゃないかという被害妄想が出てきて、なかなか行く気になりません。経験豊富なお二方に過去の忘れたい事柄とどのように折り合いをつけるのがいいのか教えていただきたいですというね。
なるほど、
真摯な問い合わせをいただいておりますが、は
い、うん、
これもしかしたらね、同じ会社なのかもね、これ話聞いてると。忘年会がどう
だから、もしかしたらその人に何なら紹介されたとかなのかな。だってアプリでたまたま同じ会社の人とばっかり会うことってある、うん、あ、でも電通とか大きいとこだったらあるか。でもこう、知りがると思われているかもしれないということは、それなりのステップまで、
うん、それまでのムーブをしたんでしょうね。
まあまあまあまあ、それはね、多少気まずさはあるけどさ、考えてみてくださいよ。ビバリーヒルズだって、
あの、ドラマのね、青春
拍手、うん、ドラマのビバヒルだって、みんなの高校時代だって、少女漫画だって、狭いコミュニティの中でくっついたり離れたりくっついたり離れたりしてますし。
あれは、あれ人物相関図
をつなげてったら、
まあやとりになってる
よ。だってさ、芸能人とか、あの女優さんとかね、男優さんとか、はい、もしくはあの人気のバンドの人たちとか、あの人とあの人が前付き合ってて、でその人は今こっちの人と付き合ってるみたいなことはいっぱいあるじゃない。
はい、そうですね。
だからそもそもこれはそんなに闇の過去というほど恥じるものではなく、うん、あのそういう中で、であぶれた人もいる中、自分は幸せをつかみ取った勝者ですよ。
うん、確かにその通りだと思う。結局ね、
だから全然、うん、闇じゃないよね、過去の。
そうそうそうそう、 いやシーガルって言葉もあんま好きじゃないけど、普通にねいろんな人と交渉して結局結婚できないっていうのはよくある話ですからね、そんなのは。
そうだし、だってさ行ったってさ多分夫の同僚20人とセックスしまくったわけじゃないだろうから、
はいはい、
で例えば 4,5 人いたとしたって、わかんない、何歳ですかこの人、
そこまでわからないですけどね、うん、
例えばまあ30だとして、うん、4,5 人となんてみんな付き合ってるわけじゃん。
そうですね、人生の中で、うん
うん、だからそれがたまたま知り合い同士だっただけで、別に知りがるじゃないですし、
お
闇とは思わないけれども、
はい、
まあ多少気まずいっていうかさ、例えばなんか好きとかって言ってたのに、うん、あっちに行ったとかというのは自分からすると気まずって思うかもしれないけど、向こうからすればさ、はいはい、ある意味取られたっていうか、自分もいいなと思った女性が別の人と結婚するわけだから、むしろこっちは高みの見物でさ、
うん、
あなたじゃなかったのよごめんねみたいな気分でいたらいいと思いますけどね。
そうね、あとなんか鈴見さんは経験ないと思うんですけど、社内恋愛ってあ、あのか、鈴木さんもね、新聞社いました
けど。ああ、だから、社内で、私の、ね、もっといった会社なんかは、女性は特に、あんまり、こう、時間も遅いから、合コンとかなかなか行けないじゃないですか。そんなに出会いが多いとも言えないから、社内結婚して、社内離婚して、
うん、
再び社内結婚とかありますよ。
いや、ありますよね。なんか、博報堂ね、僕いる会社もありますよ、そんな。みんな、いる時間が長いんで、結婚まではないにしても。うん、A さんと付き合ってる女の子が A さんと別れて、また隣の部署の B さんと付き合うみたいな。
でなんかちょっとそんなのは全然ありますよ。同期同士とかいっぱいあったよ。
そうだよね。
付き合ってたけど別れて別の同期と付き合ってるとか。
だからといってね、そんな知りがるなんて言われるわけありませんし、この人
もなんかちょっと。そう、アプリが嫌なのかな。でもまあ今時ね、アプリでデートなんてみんなしてるでしょ。だから、
ね、
一つはだから思ってるよりも全然それは。過去の忘れされたい過去というよりはむしろ自分の幸福につながった自分の歴史として、なんなら あそんなこともあったわねぐらいでいいと思いますけど、
うん、
まあ経験豊富な2人に過去の忘れたい事柄とどのように折り合いをつけているのか教えていただきたいですということなんで、原さんもまあ忘れたい過去の事柄はいっぱいあると思うんですけど、
はいはい、あるある
どんなことですか？
いや、やっぱ人を傷つけた過去とかですね。
ちょうどね、さっきね、収録終わった隙間の時間になんかそんな話をしてましたね。
はい、やっぱそういうことは本当に後悔の念を駆られますし、やっぱこう…ただね、やっぱ人間時間が全てを解決するってよく言いますけども、バッドな歴史っていうのもね、ネタになりますからね、うん、なんだかんだ、
はいはいはいはい、
だからその過去の忘れたい事柄っていうのを、忘れようとはしないけども、そのまま温めているうちになんとなく寄り添えるようにはなりましたね。
そうですよね、
うん、はい、鈴見さんはいかがでございましょう。鈴見さんなんてもう
分身法を食らってるぐらい、私はだから忘れたい事柄が今でも、
うん、
なんつーの、
うん、
サンプルなら無料本編でも300円とかでは
い、はい、
誰でもアクセス可能なところにあったりするわけ、そうするとさ、忘れ去りたくても忘れされない事柄はいっぱいあるわけです。でそういうことがあると、私なんかはだからつまり象徴的なんだけど、
はい、
みんなさ忘れたい忘れたいと思ってても何かの拍子を思い出したり、それこそ同窓会で思い出させられたり、結婚式で再会した時に忘れたかった過去にね、なんか直面したりとかするってことはあると思うんですよ、うん、私はまあ DMM を開けば一瞬でそんなことあるんですけど、
鈴見さんとかもう全くなさそうですね、過去への後悔というか悔やみみたいなのっていうのは。
全然ありますよ、ありますよ、ありますよ。ただそれはさ、そのやっぱり自分がどう生きたいかにおいてその過去との向き合い方っていうのは、うん、すごくこう反映されるわけじゃない。こそこそ生きたいか、なんか暗めでね、それはそれでいいと思うんだよ。別になんかちょっと過去を悔やんでなんつうちょっと気だるい感じで生きていくのも色っぽいと思うんだけど、私はさ、なんか性格的に、
うん、
自分のしている後悔をあまりこうその後悔として表現していくとかっていう生き方をあんま選ばなかったから、ではじゃあどのように話のネタにするかとか、
はい、
もしくは こう聞かれた時にどう対応するかとかっていうのは、うん、そのうち練り上がっていった感じですね。でもやっぱりその最初のうちかあの会社員の時とかなるべく隠してたわけですよ、うんうんうん、そういう時はやっぱりこう聞かれるたりすると、まあみんな気使ってあんま聞かなかったりするけど、うん、たまにはさちょっと空気をまずに聞いてくる人とかいるじゃないですか、
うん、だそうですね、だからそいつすげえよ
いやでもね、私ね、本当にね、あの日経の時の同僚たるしたらさ、何の悪気もない大学の時の後輩が、あの男の子ね、
はい、
で、あの恵比寿のさ、うん、恵比寿像のあたりでさ、あ、ルリさんとか言って喋りかけてきて
それは、源氏名じゃねえかみたいな
現在じゃなくて、AV 女優の名前ですけどね。
あ、時代の名前が、はい、
そうそうそう、それでその時、その人は私大学時代現役の時はそんなに隠してなかったから、うんうん、その、あの僕ファンですとか言って校内でも割と空気読まずに話しかけてくる人だったわけ、
うんうん、
なんかイケメンだったんだけど、うん、で、あの彼は私のことをルリさんと呼んでたから、本当に多分あんまりなんつーの、うん、悪気なく、あ、ルリさんだ、はい、ルリさん、ルリさん、お久しぶりですみたいな感じで寄ってきたわけですよ
そいつ、どういう距離感で人と接してるんだっていうね。
で、あの、同僚固まるみたいな。
ありゃまあ。
いやでもね、まあでもだから、そういうことは結構あるし、ね、なんつうの、みんななんか聞くなよみたいなオーラを出してても、うんうん、割と明らかんと聞いてくる人もいるし、でもその明るさに救われたりすることもあるしね。
え、すみさん、
なんかね、私、
ね、
うん、うんうんうん、
すみさんって、うん、人にこう怒ったり怒りを持つことってあるんですか？僕の中でね、すみさんってめちゃくちゃね、これ一応言っとくと本当優しい人だと思ってるんですよ。あらゆることに愛がある、これ。
あ、でも私だからその私はふざけてるんですよ、基本的に。
そうなのよ、そうなのよ。
だからはあの笑い半分で生きてるってので、
いや本気で怒ることあんのかなとか思ったりね、
うん、だからその笑いとかもさ、突き詰めると本当芸人さんとかは厳しい世界だと思うけど、私は結構そのふざけて生きていくことによって、それはまあある種の一つの自己防衛である場合もあるしね。うん、
いいセリフですね、ふざけて生きていくっていうね、うん、これ大事なアプローチだと思うよ、この蓋をしたい過去と向き合うっていうか。
特にそう、だから私みたいに、つまりあのいろんな人生のタイミングで、うん、自分が忘れ去りたいと普通だったら思う過去をあの突きつけられるような経験があると、なんつうの、それに対してどう生きていきたいかには本当にあのどっかでやっぱりあの、うん、方向性は定めるんだと思うんですよね、みんな、うん、で本当に生真面目に過去と向き合っていく人もいれば、過去と戦う人もいれば、過去を隠す人もいるけど、私は過去も含めてふざけて生きていこうと思っているんです。
うんうんうん、いやこれね、すごくいい言葉を引き出せたので今思いましたね。ふざけて面白おかしく生きていくっていう、
そうだから私は腹がね、私の親友を傷つけようが、はい、あの
例えばの話ですよね、
最低みたいな感じでもう話したくないみたいな感じに今ならないし、ちょっと笑ってるし、周りがみんな泣いてて、みんなに慰め合っててもちょっとトイレで笑ってたりとかするし、
お前は最悪だ最低だお前は
でもだからね、違う、そういう、あ、だからね、結構嫌われることもありますよ。やっぱり大真面目にさ、それこそさ、裁判とかねになるほど悩んでいたり、うん、セクハラとか、あとは男に、男と付き合ってたら実は彼が結婚してたみたいなことで、それはだからそれに悩む人もいれば、怒る人もいれば、戦う人もいるけど、私は基本的には笑う人ですね。
そうっすよね、
うん、
もうなんか鈴見さんか大抵なんかそのスタンスって僕すごい理解できるんですよね。
まあでもだからそれはさ、その人の、まあ人間の弱さでもあって、つまりだからさ、例えば私がこの彼女のポジションにいると、もう向こうでちょっと含み笑いで見てくるその彼の昔やった同僚とかがいたら、私の方からあ、どうもどうもとか言っちゃうタイプですね
おうおうおう、なるほどね。
でもそれはさ、そのある種そのちょっと痛々しい視線にこう耐えられないからっていうのもあるわけじゃない、
うん、ああそうかね、単に自分が強いだけじゃなくてね、
う
ん、
そうだから、その今もその今は別に私に AV 出演の過去を気遣ってあんま言わない人はいないけど、うん、まあ別のこととかで 相手が言いにくそうなことは先に言っちゃったりはしますね。
いやそうね、だからね、蓋をして書くとどう向き合っていけばいいっていう、いろんなアプローチあると思うけど、
いろんなアプローチあるし、私みたいにこう、うん、笑い飛ばそうとする人をむしろ痛いと思う人もいるだろうし、だからなんかそのそれは好みの問題なんだと思うけど、なんか私はね、なんかやっぱり 100% 真面目に生きると辛い、自分は辛いと思うから、
うん、わかる。
自分はふざけてるし、人に対してもやっぱちょっとふざけてるの。なんかやっぱどうしても結構真面目な事件とかに書いててもふざけたくなっちゃうのね。だからたまに添削とかされるんだけどでもだからまあそれはだから 100% 全員に好かれる方法はないから、うん、ね、例えば大真面目すぎてさ、あの人絡みづらいと思われる人もいれば、私みたいにふざけてるからあの人なんか人が真面目なのにふざけててムカつくって思われる人もいれば、なんかそのなんか大したことじゃないのに悩んでて暗いって思われる人もいれば、なんつうの、なんかそれはその人それぞれにアンチみたいな人はいるわけですけど、
間違いないね。
なんか、うん、でそこにその齟齬っていうかその摩擦はあるけどさ、でもまあ自分のちょっと若い頃とか子供の頃に思い描いてたこういう大人になりたいという像が笑ってるのか、こう悩んでるのか、それを思い出してみることですね。
なるほど。というところで、うん、そろそろですね、ビストロも閉店時間になってしまいましたよ、すみさん。
でも原さんもさ、うん、大真面目にすごいキレてるみたいなことあんまないよね。
そんなのキレてる、自分が恥ずかしいもん。
原さんもだから基本ふざけ型ですよね。
なんか一回なんかすみさんが突然、
だってさ、だって結構さ、そのなんつうの、昔二股しててみたいな話もヘラヘラ話すじゃん。
はいはい、すみさん一回なんか僕がなんか突然連絡来て腹が漫画になってるよとか言われて、なんか漫画の URL 送ってきたしなあれは何だったの。
漫画になってたね。
まあこれは本当に言いませんけど、うん、放送では、はい、
はい、
というところで本番組恋するのロマンス食堂鈴木さんのビストラビンは L オンラインで毎週水曜日配信予定でございます、これからもですね、ぜひ楽しみにしていてください。さあまた来週もよろしくお願いします。
はい、ごちそうさまでした。
ありがとうございました。